Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか？ガマダケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ2007年12月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは詩人のアーサー・ビナートさん、そのパート3です。詩人の目に映るこの時代についてお伺いします。
Let's get knowledge with fun。
山田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは詩人のアーサー・ビナードさんです。集英社から最新刊となる詩集、左右の安全が出版されました。さて、アーサーさんは東京池袋界隈に、来日以来、もうずっと住んでらっしゃることになる。ね、もっぱら移動は自転車で。
そうですね、うん。今日は自転車じゃなかったんですよね。珍しく。
珍しく。
でも大体都内はそうですね。
池袋という街、相当、まあ僕のイメージの中でも混沌とした。
そうですね、
もう何でもあり。
そうですね。
新旧、清濁、すべて合わせ持つみたいな感じですけど。
そうですね。で、住宅と繁華街と、なんか本当に隣り合ってて、
うん。ここはなぜずっと、
いや、最初は、まあ、偶然ですね。あの、はい、不思議な宿泊施設をやってた、うん、あの、ボブっていう、やつに電話したら、池袋なら、あの、空きベッドがあるっていう。で、そこに泊まるように、泊まることになったんですけど、でもその、泊まったところのすぐ近くに、坂下通り商店街っていう、あの、池袋の西口、あの、山手通りに近い。
はい。
ところの、あの商店街があって、日本に来て初めて買い物した店が、その、あの坂下商店街の八百屋さん、八百吉さんっていうところで、で、そこがもう、あ、僕はここに暮らしたいなと思ったんですね、その商店街。
ビビってきたよ。
やっぱり商店街っていう環境が、まあ自分にとって心地いいっていうのもあるんですけど、その、言語習得のためにも、最高。結構にいい、あの、環境なんですね。で、あの、今日は野菜の勉強をしようと思ったら、専門店があるんですよ。
そうですね、うん。
それで、あの、ものすごい、大変な、あの、一生かけて、あの、培ってきた専門家がいるんですよ。そうです。八百屋さんの親父さん。
超エキスパートですよ、ね。
エキスパートですよ。もう僕なんかの日じゃない。本当のエキスパートがいるんです。あの、はい、お茶の店に行くと、うん、もう、
その筋のエキスパート
いる。日本茶のことなら任せてくださいって。で、文房具屋は文房具屋。あの、魚屋は魚屋って、餅は餅屋、餅は餅屋って言うんだけど、
餅屋って名前ないですけどね。
本当にそう、みんな、あの、みんなそれぞれの世界があって、うん、専門があって、それで、あの、買い物しながらいくらでも言葉、それから、あの、知識、知恵も、あの、得られるんですね。
だ、僕、
スーパーでほとんど買い物しないんですね、今も、あの、坂下通り商店街で、僕の生活が成り立ってるんですけど、魚大さんのご主人と話して、サンマ、今どうなってるか。彼はその、海の話も、築地毎日行ってて、海の話も専門家なので、聞けるんですよね、今年の量が、ね。どうなってるか。この魚は、あの、遠い国から来てるのか、近海なのかっていう話も、その店の、あの人とこう友達になると何でも聞けるので、それがなきゃ、本当の買い物じゃないんじゃないかって気がするし、その店先、パック止まりの食生活じゃなくて、自分が食べてるものは実際に環境に影響を及ぼしてるし、海と直接胃袋と海とつながってるので、はい、そのつながりが見える形、それが商店街の良さ、すごさ。だからその、やっぱり値段を考えるなら価値、本当の価値、自分の生活にとって何が必要か、どういう情報が欲しいかっていうことも考えて、それで、あの、買い物すると、あの、随分違ってくるような気がする。
なるほどな。
でもそれ、あの、最初の、その、坂下通り商店街の魅力は、もう、はい、とにかく、言語習得の、 天国だと思ったんですね。
もう最高のライブ語学学校。
先生たちがいっぱい、専門の先生たちがいっぱいいるし、買い物を通じて、いろんなことが覚えられるし、その、何でもこう見えるんですよね。商店街の場合。スーパーだと、なんかこう、みんなこう箱に入ってるとかパッケージに入ってるとか、ね、
そうですね、ちょっとフィルター通してって感じになっちゃいますね。
で、
う
ん、会話がないし、
まあそうです
ね、会話がなければ、会話がないっていうのは、うん、要するに情報が、うん、渡ってこない、うん、で個人的なその信頼関係も、
うん、
やっぱり それがあって食生活が成り立つような気がするんだよね。
なるほどね。
今表示の偽装とかいろいろあるんだけど、うん、
はい、
個人レベルでその、うん、ある豆腐屋さんの大桃さんと僕と、うん、個人的信頼関係があるんですよね、うん、長年こう付き合って、
はい、
そうするとそれが僕の生活を支えている、
うん、
で僕は逆に彼の、仕事を支える責任があるんですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね。
その信頼関係を自分 の、 その日常生活の中で作っていけば、賞味期限にこう頼る必要もなくなってくるんですよね。だから偽装してごまかして巻き直したり、あんこと餅を分けたりなんかしてる、それ不正行為でいけないんですよ。だけど消費者も賞味期限っていうただ印刷されてる数字だけをこう過信しているところにも問題があって、そういう問題じゃないだろう。
なるほど。
その食品が作られている、うん、場所、工場、あるいはその奥にある畑、
うん、
環境にまで思いを馳せたり、うん、調べたりすると、その方が食生活面白くなるしね、楽しくなるんですよ。
そうですね。
なんかこう賞味期限ここまで来るともう信頼しない方がいいよね。
そうですね、うん、でもそれは本当フェイスフェイスの例えばビナード屋さんとの間柄だったらもう、ね、そんな印刷物すら必要ない状況になるわけですよね。
そうです、うん、パッケージもない、必要ない、うん、だって僕はうちにある袋を持っていくんですよ、
うん、
マイバッグとか日本語で、
エコバッグとか、
うん、僕はそうしてるんです、うん、リュックにいつもいろんな、
はい、
ボロボロの袋が入ってるんだけど、うん、店の人たちはできれば節約したいんです、うん、消費者が協力すると、うん、それが成り立つんだよね。しかもそれがまた信頼関係のもう一つ の、 側面になっていくんだよね。店だって店が袋を出さなくて済むならそれが店の資金になる、
うん、まあ、経費削減
です、ね、いい店があったらその店を助けなくちゃダメ。餅は餅屋ってつまり消費者が餅屋を支えなきゃ餅屋がなくなるっていう、
うん、
それが日本に来て17年経って、
はいはい、
ずいぶん違ってきた。伊坂下通り商店街も苦しいんですよ、はい、大型店舗がいっぱいできちゃって、
うんうんうん、
もう狙い撃ちされてるんだよね、
うんうん、
ある意味、まあ、危機的って言ってもいいかもしれないですね、うん、
なるほど。
それ消費者次第ですね、
うん、
言語習得のと、うん、食生活 の、 天国が残るか、すべてチェーン店とスーパーに、うん、化けてしまうのか、乗っ取られるのかっていう、そのなんか分岐点に、
今まさに、
日本はそこに来てるんですよね。だから日本のどうしたらいいんだろうなと思うのは、やっぱりそういうところなんだよね。いいものはたくさんあって、いい仕事してる人がたくさんいて、だけど、こう大きな流れには勝てないかもしれない。どうやっていいものを残すかって、本当に東京の街も、池袋っていう街もどんどん変わって、好きだった建物がどんどん姿を消して、で自転車でも回ってるとそれが分かるんですね。
やっぱりそれは自転車っていうのはかなりそれがお手数になる、う
ん、だって自転車でも回ると、車が入れないところも通れるでしょ、
うんうんうん、
街を隅々まで見るには、
うんうん、
自転車が一番で、
ちょうどいい、うん、
で自転車で回ってると、
うん、
匂いも来るし、
うんうん、
だから美味しい店に花を通じて出会えるんだよね。
なるほど。で気になったらちょっと泊まれるし、
うんうんうんうん、で花の匂いとか季節の匂いも、ね、全部入ってくるし、車だとねみんな大体窓閉めて走ってることが多いので、
はい、なるほど。
でやっぱり東京のこう移り変わりっていうか、
うんうん、
まあ東京は本当に破壊っていうと言い過ぎかもしれないけど、うん、そのいいものもたくさん消えてるんですね。
あ、なるほど。それは来日90年、うん、来日以来17年でかなりその切実に感じている。
切実に感じるね、うん、いやいいなこの街って思ってたところが、うん、あの日に日に減っていって、
うん、
で駅前は特にそれが如実に現れてるんですね、うん、あの、うん、もちろん僕が来た来日したばっかりの頃もあの駅前に、まあうん、チェーン店のファーストフードの店とか、うん、サラ金、
うん、
いわゆるあのサラリーマン金融とかは、はい、まああったんですけどね、うん、でももうどの駅もみんな駅前がなんか同じになってきちゃったんだよね、
うん、
確率的でチェーン店とかそのどこの町にでもある同じ、うん、あの器で、
うん、
同じ企業が作ってるものってあの増えれば増えるほど都会その町の多様性が減って、
うん、
その分つまんなくなる、
うん、
と思うんですね、うん、
なるほど。
東京はそういう意味ではこう奥行きがどんどんなくなって、
かなり薄っぺらいな感じに
薄っぺらいになってきちゃったね。
ああそうですか。
それはもうあの消費者が決めることですね、
うん、
あの、
うん、
再来年の東京は今の東京人が
決定する権利があるわけですね。
そうです、うん、あの毎日何を買おうか、
うん、
何をどこで食べるかって、
うんうん、
あの一種の投票ですよね。
そうですね。
だからあのファーストフードを食べるならそれはあのファーストフードが増えてい
く方に一票を投じてると。
そうそうそう、うん、増えてほしいで、そうじゃない店があの潰れてもいいっていうそういう決断なんですね。まあ意識するかどうか別として。
そうですね。
あの100円もそれはあのどっちかあるいは何に投じるかで、うん、あの街が作られるんですよね。
うん、なるほどね。
僕らの行動ですね。
うん、それはでも大きいですね、本当ね。今やっとかなきゃいけない、ね、そこに来てるっていう部分でのね。
で看板もみんなチェーン店になると同じ看板なんだよね。
うん、
だけど個人経営、家族経営の店はみんな自分で看板作るでしょ。
うん、
ちょっと面白いんですよ、
うん、
看板が。
うん、
またあのそこに書かれたあの和製英語も面白かったですよね。だからもう楽しい。僕が一人あの吹き出してへそで茶を沸かすような看板もあのどんどん減ってるんですよ。
ああそうかそうか。
個人経営の店が減ると個人経営の店はいろんな面白い言葉を発明するので。
そうか、そういう意味でも存亡の危機ですねこれはね。
そうですね。どんどんあのそういう店をあの消費者としてサポートしないとダメなんですね。
なるほど、はい、わかりました。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、詩人のアーサー・ビナードさんをお迎えしてのパート3をお送りしました。ぜひパート4もお楽しみに。また番組のホームページwww.jfn.co.jp/すすめ、こちらもぜひチェックしてみてください。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。